それでは本日の聖書の箇所を開きましょう。列王記第21章1節から9節。第二列王記21章1節から9節。それではお読みいたします。第二列王記21章1節から9節。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼の母の名はヘフチバハといった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシュラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧船をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は自分が作ったアシュラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させない。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。以上の箇所から、主の目の前にと題して広川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。日中のですね、気温が上がってきて、うっすらとですね、汗ばむような陽気の時を迎えています。先週は皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。ニュースを見ておりますと、北朝鮮のコロナの感染拡大、またウクライナでですね、なかなか厳しい戦況の気になるニュースが流れております。人々の命が守られ、また主の助けがありますようにお祈りをしていきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。一週間の歩みがそれぞれに守られ支えられて、今日のこの日を迎えることができたことを心から感謝いたします。一週間のそれぞれの兄弟姉妹の歩み、さまざまなところを通って今日の日を迎えておられます。体、心、霊において、今一度この神様との豊かな礼拝の交わりを通して癒され、慰められ、また満たされて、そして今日から始まる新しい週も、使わされるところ、置かれたところでキリストを証ししていくことができるように導いてください。また聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えくださるようにお願いをいたします。 私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただきました、第二列王記21章の1節から9節を学んでまいります。この箇所はですね、南ユダ王国の歴史の中でですね、最も暗い時期のことが書かれていると言っていいと思います。すでに見てまいりました通りですね、神様に対して忠実なヒゼキヤ王が亡くなりまして、そして彼の息子マナセという人物がですね、ユダ王国の14代目の王位につきました。主なる神様だけを礼拝する、仕えていく、そしてそれまでですね、この作られておりました異教の神々の礼拝施設をですね、すべて一掃した父ヒゼキヤ王とは異なりましてですね、マナセ王はお父さんが壊した異教の神々の礼拝施設をですね、もう一度再建いたします。そしてそれらの神々を礼拝し使えるということをしていきました。さらにですね、悪いことを彼は重ねるわけですけども、マナセ王はですね、当時のエルサレムにこの作られていた神殿というのは、ソロモン王によって建てられました立派なですね、神殿がございました。その神殿の中にですね、偶像の神を安置したんです。誰もそんなことはですね、思いもよらないししなかったんですけども、彼は堂々とそれをですね、やってのけたんですね。もうこれはですね、主なる神様が、もう聖書がですね、最も忌み嫌うべきこと、これだけはやっちゃいけないでしょう、してほしくないということをですね、行ってしまったということです。マナセはユダ王国にはですね、このソロモン王の後、北と南に分かれましてですね、南ユダ王国というのがこうダビデ王の家系の王様が続いていくんです。それが全部で20代あるんです。20、そのうちの中でですね、一番悪い、神様に反抗してですね、悪を行った悪名高い王として知られております。当然のことながらですね、このようなこのもうやりたい放題です。そのマナセ王に対してですね、神様は預言者たちをお使わしになりました。そして彼らの口を通してですね、あなたのやったことによってこのユダ王国も、北王国がすでにですね、アッシリア帝国によって滅ぼされ、全住民が強制的にアッシリア国内に移動させられた、強制移住をさせられていって、完全に滅びてしまったんです。同じように南ユダ王国も滅びますと、まあ、そのように告げるわけです。けれどもですね、マナセ王、このような預言者たちの次々に語られるですね、裁きの預言を聞いてもですね、耳を傾けない。そして人々にもですね、相変わらず自分が設置した偶像の神々を礼拝をさせることを奨励いたしました。そればかりかですね、16節をご覧いただきますと、マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで大量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであったと言われています。 すなわちこの罪のないものの血っていうのは何かですね、この処刑に値するような犯罪行為を行ったというのでは筋が通るわけですけども、そうではなかったようですね。要するに自分のですね方針やり方に異を唱えるもの、あるいは誠の神様だけを礼拝するとですね、この、本当の信仰者たち、そして実は多くのですね仲介者たちが預言者イザヤをこの時マナセが処刑したというふうに言われています。まあそれは聖書の中にはっきりと書いてないので分かりませんけれども、そうではないかというふうに言われています。罪のない者の血まで大量に流し、多くの人たちを処刑をしたということが書かれています。このようにですね、神様の前に悪を行ったマナセ王であったのですが、彼が大いにとどまっている間はですね、預言者たちが預言したように東の国アッシリア帝国によってユダ王国が滅ぼされることはありませんでした。そして実際にですね、滅ぼされるのは彼が14代目で、滅ぼされたのが20代目ですから6代後なんです。なぜですね、私たちはここで疑問が生じるわけです。なぜマナセのようにですね、後にも先にもこんな王様ねいなかったねというですね、そのような悪をですね積み重ねてきた王様がなぜですね滅ぼされなかったのか、私たちには理解できないということになろうかと思いますね。しかしそれには理由があるんです。それはマナセ王がですね、ある出来事を通して自分自身の人生をですね大きく方向転換をしたということがあったからです。実はですね、このユダをこのイスラエルのですねこの歴史を記したのは列王記という書物と、そしてその次にですね歴代史というのがございます。でこれはですね同じ歴史を書いているんですけども、ただこれを書く人たちの視点が違った形で同じことに触れています。でこのですね歴代史の第二の方の33章にはこのユダ王国のマナセのことについて書かれているんです。ここにもですねマナセ王はですね預言者たちの語る神様のですねメッセージ、裁きのメッセージです。それに耳を傾けないで罪を犯し続けていたことが記されています。けれども列王記に書かれていないことがこの歴代史の方には書かれているんです。それはですねこのようなですねもう本当にですね神様に反抗し悪を積み重ねたマナセ王であったんですけれども、それでもですね神様という方は一人一人の人たちを深く愛し慈しんでいらっしゃるお方だということです。そこで神様があることをマナセに行われたんです。それはアッシリア王の手によって彼は強制的に捕らえられてバビロンの町、ここに連れて行かれたんです。なぜそうなったのかはもちろん歴代史にも書いてないんですけども、もしかするとですねこの彼がマナセ王がですねアッシリアの当時の時の王によってですね忠誠心を疑われるような何かがあったんではないか そこで家来を使わしてですね、ヒゼキヤ、このマナセをですねバビロンに連行しろ、そしてそこで、まあ、この投獄しなさいということがあったのではないかと言われています。まあ、とにかくですね、マナセにとっては大変な試練なを通されたわけです。このバビロンの町にですね、強制的に連れて行かれて、まあ、投獄をされる。もうマナセ王はですね、一国の王様なんです。でも何もできないんです。そして、まあ、窮地に陥っていく。まあ、このままだともうここで野垂れ死にとこういうことは間違いないとこういうことのところに彼は陥っていくわけですね。ところがそのような窮地に置かれたときに、この歴代史33章のですね12、13節にこのように記されているんです。それはマナセ王はその神主に嘆願し、神の前にへり下って神に祈った。そこで神は彼の願いを聞き入れ、切なる求めを聞いて彼を王国に戻されたとあるんです。マナセがバビロンの町でこの捕らえられてですね、自由を失ってしまった時に彼は何を感じてたかっていうと、おそらくですね、自分がこれまで主なる神、これは信用しなくていい、でも偶像の神々、こちらはですね頼りになる、これはね信頼に値するということで頼ってきたにもかかわらず、それは私の人生に祝福をもたらすどころか呪われた人生をもたらしてしまった。ああなんて自分は愚かなことをしてきたんだろうか、虚しかった、何にもなってない。そして多くの人たち、自分のですね命令や方針に従わない人を次々ですね処刑をしてきた。このことも神様の目から見れば悪であった。そのことに彼は気づかされて、そして神様の前にですね心から罪を認めてですね、悔い改めて生き方を、主なる神様からですね逃げていく歩みではなく、主なる神様に立ち返っていこう、そういう決心をいたしました。神様はですねこのマナセの祈りを聞かれ、彼の罪を許し、そしてもう一度エルサレムの王座に戻されていきました。そこにはですねこのこう書いてあるんですね。こうしてマナセは主こそ神である、主なる神様だけが神なんだということを心から悟ったということが書かれています。そして事実ですね、エルサレムに戻ったマナセはどうしたか。喉元すぎればですね、ああもういいやじゃなくてですね、彼が設置したすべての偶像は撤去したんです。もちろん神殿に安置した偶像の神も当然撤去いたしました。そして主なる神様だけに仕えていく、そして人々にもですね主なる神様だけを礼拝しなさいと、そのように進めてまいりました。マナセ自身の生き方が神様に反逆をして悪を行う、そういう生き方から主なる神様の方に向いて歩んでいく方向へと 変わってまいりました。神様という方は、聖書に書かれているですね、神様はどのような悪を積み重ねてきた罪人であったとしても、そのことが間違いで神様に対する罪だということに気がついて、悔い改めて、そして主なる神様のもとに立ち返る人を決して見放さず見捨てないお方でいらっしゃいます。さて、この父親であるですね、ヒゼキヤ王は主なる神様のみを愛し仕えていました。ところが彼の息子マナセはですね、目に見える偶像の神々を礼拝するというですね、親子でありながらですよ、もう正反対の生き方をしていたんです。マナセは12歳で王となったとありますから、一定の期間はお父さんと一緒に国を治めていた時期があったはずなんですね。それでもですね、お父さんの実際の生き様、王としての姿を見ていたのに、どうしてですね、それが正反対になってしまったのか。敬虔なですね、信仰者の親は、その子供さんはですね、親の背中を見て生きていくわけですから、きっとですね、敬虔なお父さんやお母さん、親と同じようなですね、主なる神様を大切にしていく、そういう信仰者になる。残念なことにそうはならないようですね。なぜそうなのか、もちろんいろんな理由が考えられますけれども、でも大切なこと、私たちが忘れてはならないことは、それは人間というのは、神様から離れてしまった人間というのはですね、神様から離れているためにどうしてもですね、目に見えない神様が頼りないように思えてしまうんです。そして目に見えるですね、形あるものを自分の拠り所として、あたかも神様のように頼って生きることによって、私たちの心の深いところにある、まあ、潜在的な不安とか恐れからですね、逃れようとする気持ちがあるからではないでしょうか。まあ、私たちですね、日本人もそういうところがあると思います。宗教とかですね、神、いや自分の生活にはそんなも必要ないと言ってる方がですね、まさかの時、大きな病気をした、大変な問題を抱えて立ち往生してしまった、あるいはこれからですね、どうなるかわからない試験に臨まなきゃいけない、これでですね、自分の人生の行き先が右か左か決まってしまう、でも絶対大丈夫とは言えない、それはそうですよ、わからないんです。そういうところに立つとですね、私たちはやはり目に見えない神様はどうもちょっと頼りない、でも目に見えるものを手にするならば、あ、こっちね、大丈夫というふうに、目に見えるものにですね、寄っかかっていこうとする。そして寄っかかるとですね、とりあえず当座の不安や恐れからはですね、なんとかこうごまかして生きることができる、逃げていくことができる、そういう私たちの弱さを皆さん、いや私も含めてですね、みんな持っているわけです。そういう弱さを持つ 目に見えるものにですね、よかかって生きようとするそういう私たちにですね、神様は救いの手を差し伸ばしてくださいました。それがイエス・キリストでいらっしゃいます。イエス・キリストは今から約2000年前に天におられ、目に見えない神ご自身でいらっしゃった方が、私たち人間と同じ肉体をとって目に見える形でこの地上に来てくださいました。そしてこの地に来られたイエス・キリストは何一つ罪は犯さなかったお方ですけれども、ご自分の命を捨てて私たちの代わりに私たちの罪の贖いを成し遂げられた、償いを成し遂げられて、私たちが抱えてどうすることもできない罪から許されて生きる道を備えてくださいました。そして誰でもですね、へりくだってイエス様を信じて歩むものの罪は許されるんです。信仰によって罪が許されるという道を用意してくださいました。そして信じる者に永遠に生きる命を与えてくださいました。私たちはですね、神様の前に正しいものになれません。どう逆立ちしてもですね、正しいものですと胸を張って生きることができないんです、神様の前には。でも神は一方的にですね、あなたはキリストを信じていらっしゃいますか、はい、私はイエス様を信じていますと告白をする者には、私はあなたを正しいものと認めます、みなしますというふうにしてくださったんです。そして私たちの人生の歩み、いろんなところを通ってまいります。でも災いではなく祝福された人生としてくださるんです。ヤコブの手紙4章6節にはこうあります。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになると約束されています。神様はですね、王として自らをですね、優れた者として高ぶるマナセ、神様の前にへりくだってですね、主なる神様こそ本当の神様であると、主に従って歩んでいくものに変えてくださいました。まあ、私自身のことを振り返ってもですね、まあ、自分自身はですね、こう真面目と思っているんですけども、でもですよ、よく考えるとですね、自分に都合が悪いことは言い訳をしたりごまかしたり、またこれぐらいはいいだろうということで嘘をつくことがやはりありました。けれどもイエス様はですね、そんな私を罪の中から救い出して、イエス様こそは本当の救い主であり神様なんだと、そのように信じる者に変えてくださいました。そして祝福された歩みを与えられています。私たちの過去の歩みがどうあったとしても、また現在ですね、いや私はこういう問題を抱えている弱さがあるであったとしてもですね、イエス様の前に私たちがへりくだってイエス様に信頼して歩むときに、神様は主イエス様こそが真の神、真の救いにしてあることを知る者としてくださいます。そしてあなたは私をですね、祝福された人生に招いてくださいます。私たちは私たちを深く愛し慈しんでくださっているお方でいらっしゃり、そして神に祝福された人生を歩んでほしいと深くイエス様は願っておられます。 そのイエス様の前にですね、日々謙遜に神の御心を聞いて従って歩んでまいりましょう。イエス様は必ずですね、私たちを祝福してくださいます。今週の皆さんの歩みが豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、へりくだって歩む者に主イエス様は恵みを与え、そして祝福を与えてくださいます。今週も兄弟姉妹が主イエスキリストに信頼を置き、そして神様の祝福の中を歩んでいくことができるように導いてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。また試練のただ中で苦闘しておられる方々もいらっしゃいます。どうぞ励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。